おはようございます。今井宝部です。火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は、
今日はですね、取り越し苦労というタイトルでいきたいと思います。
はい、
これセコムさんのデータ、ちょっと意識調査の結果、この間目にしたんですね。
ええ、
これ日本人の不安に関する意識調査っていうのがあったんですよ。
はい、
昨年のデータだったと思うんですが、20代以上の男女500人を対象に、あなたは最近何か不安を感じていることはありますかとの質問なんですね。
はい、
7割以上の方が感じているとこう回答したんですね。
はい、
これもちろんコロナ前の話ですからね。不安は特にこう若年層に見られまして、20代30代の女性の場合、なんと9割近くの方が不安を感じているということなんです。
今だともうほぼ 100% ですよね。
多いですよね。本当に多いなと思ったんです。少し古いんですが、2009年にアメリカの広告代理店が行った調査でも、何か心配事があるかとの質問に対してはですね、日本人の9割もがあると回答してたんですね。
はい、
いや、不安や心配事ばかり抱えている人は前向きに行動することがやはりできなくなるんですよね。
そうですね。
身動きが取れなくなり、成長の機会を逃すことでさらなる不安に陥ることがありますよね。
はい、
セコムの調査によればですよ、最も不安なのは老後の生活や年金であると。これ 33.3% なんですよ。
はい、
で次いで健康 20.4%、
はい、
そして、いわゆる台風とか豪雨とかそういう洪水とか被害ですね、そういうことに対して 15.6% と続いてるんですね。
はい、
まあ、老後の生活は働けばなんとかなりますし、健康も災害対策も普段から気をつけていればそれだけのことなんですけれども、現在、世の中コロナのことでますます老後の生活や自分の健康とかですね、そしてこの夏場にもし台風とか豪雨とかあったらどうしようと、やはりそういう不安は当然皆さん持っていらっしゃると思うんですね。
はい、
多くの人が不安を抱き続けてしまうのは致し方ない点もあると思うんですが、ただ今日は取り越し苦労のお話をして、少し皆さんに気持ちを本当にしっかり持っていただきたいと思ってお話をしますので、ここからしっかり聞いてほしいんですけど、
はい、
いわゆる結論から言えばですね、多くの人が抱く不安というのは取り越し苦労に過ぎないということがあるんですね。
はい、
その恐れの感情を取り除くためにいかなる考え方をすべきか、今からお話をしたいと思います。
はい、
不安と恐怖はいずれも恐れの感情に含まれる点では同じですが、使われ方としては区別されるんですね。
はい、
不安は対象がはっきりしないときに抱かれる気持ちですね。それに対して恐怖はもう対象がはっきりしてるんですよね。もうその違いがあるということです。対象がはっきりしてるのか知ってないのかよって、例えば猛獣が不安だとは言わないんですね。猛獣は恐怖を感じるわけですよね。
そうですね。はい、
同様に将来が恐怖だとは言わないんですね。
はい、
曖昧で実体のない将来に対して抱くのが不安なわけですよ。
はい、
ですが、その恐怖に関しても必ずしも対象そのものに対して抱かれるものではない場合あるんですね。例えば猛獣が飼い鳴らされていて決して噛みつかれるようなことがない場合でも恐怖を覚えることがあると思うんですね。
はい、
また暗闇には何も存在しないことが分かっていても人によっては耐え難いほどの恐怖になる方もいらっしゃると私は思うんですね。
ええ、
つまり不安や恐怖はその人の脳内ですね、頭の中で作り出されるイメージに対して抱かれるわけじゃないですか。
はい、
厄介なのは理性が危険ではないと認識しても不安や恐怖の感情ですよ、不安や恐怖の感情が直ちに払拭できないことが問題なんですね。脳にこびりついた不安や恐怖を克服するには訓練が必要となってくるんですね。
はい、
適切なプロセスによって徐々に対象に慣れることが必要となります。こういう心持ちが必要なんですよね。
はい、
不安にせよ恐怖にせよ人間に必要な感情であることは間違いないので、健全な恐れは人を目の前からの危険から遠ざけるという意味ではいいことなんですね。
はい、
あるいは将来危険に陥らないようにと行動を促すからなんですね。問題はそれらが行き過ぎた時に人は誤った方向へと導いてしまうことなんですね。
はい、
それが今の状態だと思ってるんですよ。取るに足らないことでも脅威と見たり大騒ぎすることでさらなる混乱を招いてしまう。例えば部下の失敗をことさらこう咎めたりですね、あれこれと禁止して人を統制したりするのも恐れの感情を増大させてしまうからなんですね。
はい、
親であれ上司であれ臆病な人が上に立つと下の者は何もできなくなるし、もっと言えば他者に何ら影響を与えない人はいないのだから、たとえ少数でも臆病者がいると集団全体が機能しなくなるんですよ。
はい、
やる気のある人の足を引っ張って動かないことを推奨する姿勢が生まれてしまうんですよね。このような姿勢はビジネスにおいて害悪でしかないんですね。
はい、
で心配事の 97% が無駄という話をしたかったんですけど、なんともう時間が来ちゃったので申し訳ない。リスナーの皆様、来週引き続き聞いていただけますかね。
はい、ということで、では来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんでした。